礼拝の時間となっておりますけれども、もうしばらくお待ちください。2021年10月17日主の日の礼拝をただいまより始めます。お立ち上がり、立ち上がることができる方はどうぞその場にお立ち上がりください。前奏のうちに主の礼拝に心を備えてまいりましょう。彰子招きの言葉。人は神のものを盗むことができるだろうか。だがあなた方は私のものを盗んでいる。しかもあなた方は言う、どのようにして私たちはあなたのものを盗んだのでしょうかと。十分の一と宝物物においてだ。あなた方は甚だしく呪われている。あなた方は 私のものを盗んでいる。この民のすべてが盗んでいる。十分の一をことごとく宝物蔵に携えてきて、私の家の食物とせよ。こうして私を試してみよ。万軍の主は言われる。私があなた方のために天の窓を開き、あふれるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうか。賛美いたします。新聖歌9番、力の主を。 主の祈りをお祈りしたいと思います。主の祈りは前のスクリーンにも、また新聖歌のオレンジの台紙で仕切られた826ページにもございます。どうぞそちらをご覧ください。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。司会者が一言お祈りさせていただきます。恵み深い天のお父様、この朝も一人一人をこの礼拝に招いてくださってありがとうございます。どうか私たちがあなたの御前にへり下って礼と誠を持って礼拝することができるように助け導いてください。今日この場所に集われたお一人お一人を主あなたが特別に祝福してくださいますようにお願いします。また今日事情があってこの場所に来ることができないもの、またライブを通してそのおる場所で礼拝しているもの、体調を壊しているもの、また困難の中に置かれているもの、すべてのお一人お一人を主あなたはご存知ですからありがとうございます。主どうぞあなたがそのおる場所であなたを崇めることを覚えさせてくださり、またこの場所と等しい恵みを持ってそのお一人お一人に臨んでください。そして困難のあるものに主あなたの解決を与えてくださいますように、その喜びを与えてくださいますようにお願いいたします。この朝の御言葉に感謝いたします。主あなたが私たちに今日必要な御言葉を山本牧師を通して、山本牧師の唇を通して私たちに語ってくださることを信じてありがとうございます。どうぞ私たちがその御言葉に心を留めることができるように、そしてまたその御言葉に応答することができるように助け導いてください。御言葉の奉仕だけでなく、この礼拝を進めていく上で多くの奉仕者が見える奉仕、見えない奉仕の中であなたに仕えています。どうか主よあなたがそれら一人一人の奉仕者を豊かに祝福してくださいますように、助け導いてくださいますようにお願いいたします。この礼拝の始めから終わりまでを主よあなたの御手に委ねます。久しぶりに来た方、初めて来た方、また以前から主よあなたを求めてこの場所にいる者、すべてのものが等しく主よあなたによって導かれますようにお願いいたします。感謝し主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお座りください。続けて賛美をしてまいりましょう。新聖歌の391番、みな捧げ祭りを賛美したいと思います。
Love.
私たちの信仰告白である使徒信条を告白いたします。使徒信条も前のスクリーン、また、このオレンジの台紙で区切られた新聖歌826ページに、書かれておりますので、そちらをどうぞご確認ください。使徒信条、我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。もう一曲賛美をし、御言葉の時へ移っていきたいと思います。今月の歌、新聖歌349番、移りゆく時の間も。
安けて薄りゆく
それでは聖書を開いていきたいと思います。第一コリント、コリント人への手紙第一、16章1節2節になります。もう一度言います。コリント人への手紙第一、16章1節2節。2017年版聖書では353ページになります。ごめんなさい、352ページですね。お読みいたします。さて生徒たちのための献金についてはガラテヤの諸教会に命じた通りにあなた方も行いなさい。私がそちらに行ってから献金を集めることがないようにあなた方はそれぞれいつも週の初めの日に収入に応じていくらかでも手元に蓄えておきなさい。今日は山本牧師からこのところを通して献金についての勧めと題して御言葉を取り継いでいただきます。
皆さんおはようございます。
おはようございます。
その昔、人々は、神様に捧げ物を持って礼拝しました。今のようにこう集まって賛美を歌ったりという礼拝ではなく、まあ、動物のですね、生贄を持ってこう神様に礼拝するという形をとっておりました。畑で採れた作物、これを携えたり、あるいは動物の生贄を連れてきて頬振る。そしていつしか捧げ物は明文化されるように、まあ、文章でこう規定されるようになりまして、牛や羊、まあ、ヤギなどの、まあ、家畜が指定されることになりました。ところがそれら動物の生贄は主イエス様が来られたことによってもはや必要がなくなりました。つい何週間か前にお話ししましたけれども、私たちは動物の生贄を今日も携わらずに礼拝をすることができる。新約の時代の礼拝は、礼拝の中心は主の御言葉であり、それをこう守るようにと命じられた聖霊殿です。そうすると、今日の中で出てくる献金って一体何だろうか。礼拝の中心が御言葉と聖霊殿であるならば、この献金というのはなんとなくなんか実利的というかですね、こう教会の必要のために、ちょっと言葉を変えると募金のようにこう集めているように見られるかもしれません。しかしそれは、まあ、献金という用語の問題もあるんですけれども、その献金に対する根本的な理解が違うんです。献金は主にお返しするもの、教会の運営あるいは個人の活動のために捧げられるものではないからなんです。そもそも献金の趣旨は神様への感謝の応答です。毎日食事をいただくことができることも、そして毎日当たり前の生活を送ることができることも、本当はたくさん数えるほどの神様の恵み、感謝があるんですけれども、その感謝を表す、日々いただいている収入の中から 神様に感謝を表す大事な時間なのです。プログラムの中でも、まあ、献金の時間、まあ、ちょうど礼拝のプログラム見られてもですね、まあ、真ん中とは言いませんけど割と真ん中に近い方の、 後ろの方であると思います。実は献金の時間は非常に大事。教会によってはもちろん受付のところに箱だけ置く教会もあるでしょうけれども、その神様に感謝を表す時間なんです。ところがたくさんの恩義がある、多大な恩義があるにもかかわらず、諸教会の中にはやっぱり献金を出し渋るやっぱり人がいるようです。趣旨が理解できない、いろいろわかるけれどもちょっと献金は難しい。確かに教会ではいろんな事情が抱えている方たちが多いと思います。今の時代は特に働いている人もいれば年金生活者の人もいるし、経済的に苦しい人もいる。そして北教会は子供も一緒に礼拝に参加している、働いていない学生たちもいる。十把一からげにこのみんな献金をするべきだというふうに言うのはそれがなかなか難しい。同じ金額を伝えることはできないという方も多いと思います。家計を鑑みると自由に使えるお金はあまりないというか少ないというかなく、とても献金をする余裕がないと訴える方も見受けられるかと思います。本音のところはそうかもしれない。でも献金に対して大事なことはむしろ後半の部分なんですよね。神様への感謝をしなくていいのかというふうに言われるならば、そうじゃない。神様への感謝をすることをむしろ教会が進めるべきなのではないかと思うんです。実際に主の恵みは多く、気がつかない中に神様の恵みがたくさんあるんですけれども、それでもよくよく目を凝らしてみるとたくさんの恵みがある。北教会の後ろにボードがね、黒いボードが貼ってあり、恵みのね感謝献金をしておりますけれども、大事なことですよね。試験が良くなった、なんか悩んでたことが解決した、本当に些細なことの中に神様の恵みを飾ることができる。実際に主の恵みは多い、気がつかない中にもたくさんの恵みが転がっている。私たちは心で主の恵みを感じております。ああ、今日もこの神様の恵みを感じた、今日もあった、こんなことがあった。でも心に感じた恵みだけが全てではないんですよね。私たちが感じていない恵みがたくさん与えられている。こうやって当たり前の生活を営めることも、健康で生活の生活を過ごすことも感謝。周りを見ると何かが不足していると感じることもあるかもしれない。あの人に比べれば、どこの家に比べればってあるかもしれませんけれども、しかし主の恵みを深く感じることはできるかと思います。時々分かち合いの中で出てきます。もちろん突然聞かれたら出てこないともあるでしょうけれども、今週神様に感謝すること、最近感謝することありましたか。特別ありません。ないわけじゃないんでしょうけども、思い当たらないんだと思うんですけどね。でも神様に感謝することを当たり上げません。じゃあ感謝することがないから献金をしないっていうのは、それはあまりに自分中心すぎる気がするんです。いただいた恵みに対して応答する、神様からいただいたものに対してお返しする、それが本来の礼拝者の基本ではないかと思うんです。 大祭司 の話の時にもですね、ちょっとお話をしましたが、恵み豊かな神様にお返しする捧げ物について、聖書は10分の1という数字を私たちに示しています。教会生活長くされている方、この10分の1という数字をよく知っていると思います。もともとは、族長アブラハムが大祭司メルキゼデクに、戦利品の10分の1を与えたことから始まっている。聖書の一番最初ではそこなんですよね。メルキゼデクに戦利品の10分の1を与えた。でそこから始まって、土地でも、穀物でも、小麦でも、ブドウ酒でも、油でも、当時のそういう意味では財産でありますけれども、その10分の1は神様に捧げる奉納物として規定されています。これ、レビ記民数記に書いてあります。これらは神様に返すもの。これらは全て神様のものであると書かれているのですが、しかしどうやら、この聖書を読む限りですね、きちんと守られた時代は少なかったようです。最初はこの規定通りに、立法に書かれている通りに、この通りに捧げようとしていたでしょうけれども、喉元すぎれば暑さを忘れる。そんなことがあったようです。先ほど司会者が読んだマラキ書、このマラキ書には、あなた方は私のものを盗んでいるとずいぶん厳しいお言葉が書かれています。もちろんこの言葉、このイスラエルの歴史で考えれば、もう捕囚 の終わった後のですね、時代に書かれている言葉だけに、その時代背景を非常に色濃く出ているわけですが、本来は神様のものである10分の1を捧げずに奉納をおろそかにしているイスラエルのため、神のために、神様が私のものを盗んだと怒っているわけです。イスラエルのためは神様と約束をしました。あなたの言われることを守りますから、私たちを祝福してくださいという約束。でもそれを守らなかった。だから私のものを盗んだと神様がおかんぶりになっているわけなんです。でもその後の文章に、先ほど読まれましたが、盗んだ10分の1の奉納物をきちんと納めるならば、あふれるばかりの祝福を注ぐと約束されている。この約束もまた私たちにとって大事な言葉だと思うのです。10分の1献金に関して多くのクリスチャンの誤解は、税金のように、なんか教会では10分の1が徴収されるというふうに思うことです。やり方の問題もあるかもしれませんけれども、事務的に教会がですね、手法ボックスの中にこう封筒が入ってる。10分の1がなんかこう、もう洗礼を受けた時からそのように封筒が入っててですね、これをしなくてはいけないんだ。なんかそりゃ、税金も高いけれども、教会の10分の1献金も高いな。多くの方がここで誤解をしてしまう。でも、むしろ私たちの持っているものの、10分の1が神様のものだと考えるべきなんです。発想を変えるならば、私たちの持ち物の10分の9が自分のものでいいけれども、10分の1は神様のお返しをするもの。厳密に言うと、全財産の10分の1が本来の意味なんですけれども、それを言うと私たちの中でも土地や車などの財産全てがこう該当することになるので、多くのクリスチャンは自分のいただいている給与とか年金の10分の1を神様に捧げるかと思います。 ある方は礼拝献金と合わせて全部で10分の1と考える人もいれば、月定献金として10分の1を先にこう用意しておいて、さらに礼拝献金や感謝献金をする人もいるかと思います。お隣の韓国は、まあ、私の知っている人でもそうですけれども、まあ、10分の1どころじゃなくてもっとたくさん捧げる習慣があるんですよね。あれはもうお国の違いもあると思うんですけれども、捧げることでこう神様の祝福がこう返ってくる、それをですね、こう自分たちこう歴史の中でもこう体現してるんでしょうと思うんですよね。本当に捧げる。だからあくまでもこの10分の1という数字目安なんです。こうでなければいけないということじゃない。しかし惜しみなく捧げる人に神様が祝福してくださるというのが事実なんです。パウロは献金についてこう進めています。これは第2コリントの手紙の9章の6節にある言葉なんですけれども、私が伝えたいことはこうです。わずかだけ蒔くものはわずかだけ刈り入れ、豊かに蒔くものは豊かに刈り入れます。一人一人いやいやながらではなく、強いられてでもなく、心で決められた通りにしなさい。神は喜んで与える人を愛してくださるのです。この言葉はもちろんパウロは旧約聖書を分かった上で、旧約聖書のその捧げ物の10分の1を踏まえつつ、むしろ心で決めた通りクリスチャンたちが捧げることを促しています。献金は何人も強制することはできない。牧師たちはできない。神様が捧げるものだから、捧げる捧げないの判断も全て自由です。ましてや初代教会のこう献金は、まあ、神様にそのまま直接かかりましたけれども、献金の用途はですね、どちらかというと自分たちの教会の備前ということよりも、よその教会の必要のために使われることが非常に多かった。例えばよその教会の貧しい人たちのために、そういう意味では今の募金に近いものがありますけれども、そのために献金をプールして別の教会に送る。だからそういう献金を募る目的があっただけに、難色を示す人も当然いたと思います。え、私たちの教会のためじゃなくて、よその教会の人のためにこれ使われるの？ いたと思います、そういう方。自分の教会だって大変なのに、よその教会の必要のためにとても捧げられない。せめて自分の教会のためならば、なんとなく目的がはっきりするかもしれないけれども、まあ同じ種にある体の教会といっても、よその地域の教会のために、そう思った人いたと思います。だからパウロはこう言ってるわけなんですよね。一人一人やりやながらではなく、強いられではなく、心で決めた通りに捧げなさい。大事なのは心で決めた通りに捧げるということなんです。わずかだけ巻けばわずかだけ借り入れをすることができるし、豊かに巻けば豊かに借り入れることができる。しかし心から神様に捧げるならば、神様は祝福してくださる。創世記の初めでね、カインとアベルの捧げ物の話、まさにアベルの捧げたものが神様に喜ばれた理由は、心から捧げた捧げ物だったからなわけですよね。乏しい経験を少し証しにするならば、進学校の頃に、こういうことがありました。 ある先輩がですね、非常に優秀な先輩だったんですけども、卒業を控える数ヶ月前に、授業料滞納のためにですね、退学しなければいけないという事態が起こりました。このままだと、納めないと退学しなきゃいけない。昔はやっぱりそういう苦学生が多かったっていう話を聞くんですけど、今でもいるんですよね。月謝を滞納して、もう授業料が滞納して、それこそ1年以上の滞納があったそうです。もう本当に卒業する、多分クリスマスぐらいの時期だったと思うんですけれども、卒業ができないかもしれない。こういうことがですね、狭いキャンパスでしたので、瞬く間に全学生に知られて、経済的な必要が満たされるように祈り始めたんです。額も額ですからね、とにかく祈るしかない。みんなでカンパを集められても助かるような金額ではない。とにかく祈りましょう。礼拝の時間でも、それぞれの中でも、この方が卒業できるように、経済的な必要が満たされるように祈り始めました。しばらくすると、そんなしばらくもしなかったかもしれませんけれども、必要が全て満たされ、無事に卒業ができるという嬉しい報告が先輩からありました。教会から誰かがもしかしたらスポンサーしてくれたのかな。誰か献金を出してくれる人がいたのかな。そうじゃなかったんです。実は私の同期の一人が全額を献金したの。ケチな学生だったんですけどね。彼は結婚を控えていて、これから結婚する手前でそのための資金を持ってたんですけれども、社会人をやった後だったので、その結婚資金をそのまま、必要のためにって黙って献金をしたんですね。後で分かってしまいましたけど。それが分かったので、私も非常に驚いて、どうしてそのお金、もちろん奥さん、結婚してたかな、結婚約束だったかな、どうしてそのお金を献金したの、これから結婚生活始まるのに、いろいろ入り用でしょ、そしたらですね、あっけらからんとですね、いや、与えた分だけ祝福として返ってくるからね、こう言ってのけたんです。いつもですね、100円単位でもですね、すごくケチでですね、全然本当に細かい人だったんですけれども、本当にですね、このことに関してはですね、ボンと献金をした。びっくりしました。あまりにもそのですね、言ってのける姿がすがすがしくて、自分が逆にですね、お金に執着してですね、与えることよりも失うことを恐れている自分が恥ずかしくなる。みんな多分そういうふうに思ったと思いますけどね。学生時代の時は、特に新学生の時はお金がない、何かを買うにもお金を我慢しなければいけない。でなおさら、非常にですね、執着しているわけじゃないですけど、計画的に生活のことを考えるとですね、これからのために大事に取っておかなきゃいけない、みんながそう考えていたと思うんですけれども、献金として捧げる、その姿に本当に教えられました。私も今日はうちの両親来てるんですけども、学生時代の時はですね、洗礼受けたのは結構早かったんですけれども、献金に対して強い抵抗があったんです。もうね、献金するのが嫌だった。特に学生の時は働いてないし、その中でですね、10分の1献金をするとですね、自分の金額が少ないから、それを数字に書かれることが嫌だった。だからしばらく出し渋っていました。でも、それもまた、教会にいた私よりも生活が厳しい方が、惜しみなく捧げている姿に教えられました。使徒の働きには、受けるよりも与える方が幸いという言葉がありますけれども、主に対する奉仕も、献金も、惜しみなく捧げる人になりたいな、いやいや捧げるんじゃなくて、喜んで捧げる人になりたいなと、 本当に思わされる事例でした。神様の恵みに感謝し、神様の喜んで神様に捧げる人になりたいなと思いました。さて最後にパウルは今日の箇所で献金の心がけについて語っています。パウロがこのコリントの教会に到着するよりも前に、具体的には週の初めの日に収入に応じて献金を用意することを命じる場面です。献金ってその場で用意するのではなく、事前にあらかじめ用意することが理想的ですね。献金の時間と同時に財布をね、取り出してこう持ち合わせを確認して、こうガサゴソと用意する。あ、今日持ち合わせがこれだけあるな、まあ、そういう方も多いと思いますけれども、会堂の席に着く前に献金を用意することをお勧めいたします。あるクリスチャンの方は、これは年配の方でしたけれども、この給料日あるいは年金のその支給日に、もう先にこう小分けにした袋をですね、こういくつも用意し、そしてこうその中でですね、こう小分けにするんですよね。計上費、だいたいこう計上費がこれいくらぐらい使うから、そこにいくら入れておくとか、あるいはあの食費で今月はこれぐらい使うからこれぐらい用意する。でそれと同時にこの4週分のこの献金の袋もこう分けて用意しているという話を聞きました。すごくいい参考の例です。もう本当にそうやってこう小分けにすることによって計画的にできる、まあ、別にそれをしなくてもいいですけども、一つの献金を用意する姿勢であるかと思います。何か礼拝のためにガサゴサと用意して、ああ今日の用意があるからというのではなく、主は私たちの心を見られるから、見られる方ですから、そのために献金に対してこう消極的になったりするのではなく、むしろ積極的に捧げることで溢れるばかりの恵みをいただきたいものです。神様は私たちにそのように望んでおられる。惜しみなく捧げることを望んでおられる。私たちの心を望んでおられる。私たちが聞くだけの礼拝になるのではなく、捧げるだけの礼拝になるのではなく、本当に心を伴った礼拝を捧げることができるようにありたいと思います。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、今朝も御言葉の時をありがとうございます。私たちの教会生活の中でとても大事な献金についてを学ぶ機会がありましたことを心から感謝いたします。献金と聞くとなんとなく私たちは税金のように徴収されるというふうな気持ちになる方もあるかもしれません。しかしむしろ献金こそ神様に対する応答の時間、神様に感謝を表す大事な時間であるべきです。額の問題じゃない。心を表すのには金額が云々ではない。でも献金を探すことを妨げてはならないことだと思います。神様、どうか私たちの心がもったいないとかではなく、惜しみなく捧げる心になることができるように、またあなたは先ほどのマラキ書を通して試してみようと言われましたが、私たちがあなたに捧げることによってあふれるばかりの祝福を受け取ることができるように、どうぞお導きくださいますようお願いいたします。礼拝に出られている方々の中には様々な事情の方々がおられると思います。生活が厳しい、今は仕事がない、年金生活である、学生である、様々な方々がおられると思いますが、心に決めた通りに神様に感謝を捧げることができるようにどうか導きを与えてくださいますようお願いをいたします。 牧師の家族も、牧師の、家族もあなたによって祝福されていることを本当に感謝をいたします。決して豊かではあるとは思えませんが、しかしあなたによって生活が守られ祝福されて、あなたに養われていることを本当に感じることができることをありがとうございます。主の恵みは今日の朝日のように私たちにもさんさんと注がれている。だからこそ私たちはこの恵みへの感謝を献金として表すことができるよう、どうぞ導き与えてください。ありがとうございます。この祈りを尊きイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。
アーメン。アーメン。感謝します。それでは賛美を捧げたいと思います。玉井下の新聖歌56番、2回繰り返して歌います。捧げ物の時を持ちたいと思います。信徒の立場から、牧師が講壇の上からその献金の話をするというのは非常にプレッシャーのかかることではないかなと、そのように私は思いましたけれど、この御言葉は真実な御言葉なので、それを喜んで私たちは受け入れて、それに応答することができる、そのような信仰を与えられているというふうに思っています。今から献金の袋を回しますけれども、献金は神様に対する感謝を捧げお返しするものですから、もし、初めての方やよく意味のわからない方はですね、袋が回りましてもそのまま素通しで後ろに回していただいて全く何の問題もありません。そのような正直な心というのは特に神様は見ておられると思います。それでは献金の担当の方よろしくお願いいたします。
お祈りします。天のお父様、皆をさなくしおめでとうございます。今朝も愛する兄弟姉妹とともに、夏様を礼拝できます恵みをありがとうございます。今日の山本先生の献金のメッセージもありがとうございます。私たちは日々夏様からいただいている感謝をその献金という形で捧げています。どうか一人一人が、その感謝の気持ちを込めて喜んで捧げるのを聞くことができますようにしてください。この祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りします。
アーメン。 ち上がることができる方はどうぞその場にお立ち上がりください。新聖歌63番父御子御霊の、そして、山本牧師に祝祷をしていただきます。
我らの主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき御交わりが回収一度の上に豊かに限りなくあらんことを。
アーメン。
歓迎と報告の時に移りたいと思います。